健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院病院病理部の三浦由紀さん、中央検査部の原敦子さんです。
おはようございます。病院病理部の三浦由紀です。
おはようございます。中央検査部の原敦子です。
今日はお二人の女性をお招きしてお話をお伺いします。病院病理部中央検査部、はい、そのどういうお仕事をされているんですか。三浦さん、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、中央検査部と病院病理部というのは、臨床検査技師という技師が病院での検査の仕事を行っております。病院での検査というと大きく分けて3つございます。胃カメラなど直接カメラを体の中に入れて状態を見る内視鏡検査、 X 線などの放射線や超音波を当てて体の内部を透かしてみる画像検査と、それら以外の検査です。当院では内視鏡検査は内視鏡部で医師が行い、画像検査は放射線部で放射線技師が、その他の検査を中央検査部病院病理部の私たち臨床検査技師が行っております。その他の検査というのは、血液や尿、痰などを採取し分析する検体検査、心電図など電極を体につけて調べる生理機能検査など、健康診断でもおなじみの検査があります。この他に感染症の有無を調べる細菌検査、がんなど悪性腫瘍の可能性をより精密に調べる病理検査があります。今日は検査の中でも尿検査について、中央検査部の原と病院病理部の三浦でお話しさせていただきます。
尿と言いますと、どこか調子の悪い時、じゃあお小水取ってくださいって言われて検査していただくんですけれども、はい、そもそも尿というのは体の中でどのようにして作られて、はい、流れていくものなんですか。はい、教えていただけますか。
はい、まず体の隅々にまで酸素や栄養素を運んでいるのは血液だということはご存知でしょうか。う
ん、なんとなくですけ
ど、はい、その血液というのは血管を通って栄養を運ぶだけでなく、体の各所でたまった老廃物や有害物質も運んでいます。老廃物は肝臓で解毒され、腎臓で作られる尿の中に排泄されます。尿は腎臓で血液から作られるんですね。主成分は水分ですが、その中には老廃物だけでなく、体の中に必要以上にあったタンパク質や糖質などの栄養成分も排泄されます。糖尿病ではその名の通り尿に糖が排泄されています。他にも水をたくさん飲むと尿量が増え、カルシウムが多く排泄されると結石ができるなど、体に起きた変化が尿にも反映しています。このように尿からいろいろなことがわかるんですね。そして腎臓で作られた尿はどこを通って体の外へ排泄されるのかというと、まず腎臓は握り拳サイズのそら豆の形をした臓器なんです。背中側の腰よりやや上のあたりにある背骨を境として左右に一つずつあります。左右の腎臓で作られた尿は下腹部にある一つの膀胱に貯められます。腎臓と膀胱は尿管というストローのような細い管でつながっています。膀胱で貯められた尿は尿道というやや太い管を通り体の外へ排出されます。ですから大きな尿結石ができてしまうと、細い管を通っている時に痛みが出るんですね。
そうすると尿を見ると分かるってことですか。
そうですね、尿の方にも意外にもいろんな情報が入ってますので、それを調べることで病気を検索することができます。ではまず尿の見た目から分かることをお話ししたいと思います。例えば色調はどうでしょうか。通常お小水は尿中に排泄されるウロクロームという色素によって黄色くなります。しかし採取する水分量が少ないと尿が濃縮して黄色が濃くなり、一方でたくさん水分を取ると黄色が薄くなり無色に近くなります。それから食物や薬剤などの影響によってもいろいろな色調に変化します。 赤っぽく見えるお小水は血尿と呼ばれ、本来尿中には出てこない血液が混入している状態です。それから肝臓や胆管に障害があると茶褐色、ウーロン茶のような色の小水が排泄されることがあります。
あの検査の時になるべく朝一番の小水を取るというふうに言われてますけれども、はい、それは時間が経ってしまうと、
はい、
せっかくの病気の元っていうか、はい、検査をしようとしているものが流れてしまうんですか？
いえ、むしろあの朝一番のお小水っていうのはずっとこう寝てる間に少しずつ体の中では尿っていうのが作られ続けますので、はい、膀胱にすごくいっぱいの情報がむしろこの凝縮されるというか、はい、そういったイメージでそこの中に一番溜まっている状態ですので、普段生活してる時は時々こう手洗いとか行かれると思いますので、はい、その時よりも朝一番にこう全身のものがむしろそこに一番情報が集まっていると考えられるので、やっぱり朝一番の尿がよろしいんじゃないかと言われてます。
検査としては見つけやすいんですね。
はい、そうですね。
わかりました。
そうするとあと泡なんかはどうなんですか？泡っていうか、はい、
そうですね、勢いよく排尿した場合に泡が立つことがあると思います。これはでもすぐに消える泡なんです。しかし尿中に大量のタンパクが排泄されると泡立った白い泡はなかなか消えません。はい、このように見た目だけでも多くの情報を得ることができるんです。
あの尿の検査だけでも色も違うし、いろんなことが情報がその中に入ってるというのがよく分かりましたけど、
はい、
大切なことですね。
そうですね。
何気なく普通は、うん、あのね、尿として出してますけれど、
はい、
それをきちっと検査されているわけですね。
はい、そうなんです。
それでは次に原さんのなさってるお仕事なんですけれども、はい、中央検査部で調べてらっしゃるのはどういうことなんですか？
はい、中央検査部ではタンパクと鮮血などが尿中にどれだけの量が出現しているのかを、まあ、皆さんもご存知の方も多いと思いますが、デステープを用いて尿底性検査を行います。また尿中の有形成分を調べる尿鎮査検査を行っております。先ほど尿の通り道のお話をしましたが、この尿の通り道はツルツルの素材でできているのではなく細胞で覆われています。その細胞が古くなると赤のように剥がれ落ちるので尿の中に出てくるのです。尿鎮査は細胞などを実際に目で見てそれらがどの程度出ているのかを検査する方法です。この検査で病原部位や障害度を診断することができます。しかし肉眼で数マイクロの細胞を見ることは不可能なので顕微鏡を用いて観察します。では早速お小水を顕微鏡で覗くと何が見られるのでしょうか？血液中を流れている赤血球、白血球という血球が見られることがあり、腎臓や膀胱で出血や炎症があると尿中に混入してきます。患者さんの中には排尿時にお小水が赤く血が混ざっているのを見てびっくりされて来院される方がいらっしゃいます。このような血尿の時には尿中にたくさんの赤血球が混入し、腎臓や膀胱を経由して尿道から排泄されるまでの過程のどこかで出血があることを意味しています。その赤血球の形によって出血部位の推測ができます。例えばイクラの粒のような丸い形の赤血球が一面に見られた時は膀胱などでの出血が考えられます。一方形が様々で、例えばミッキーマウスの顔のように丸い耳がついていたり、小太りおじいさんのような顔の形をしていたり、ドーナツのように真ん中がくり抜かれていたり、弓道の的のように見えたりと、このような時は出血を伴う腎炎が考えられます。またお小水が濁っていたり排尿痛を経験したことがある方もいらっしゃるかもしれません。こういう症状は尿路感染症、いわゆる膀胱炎の可能性があります。この時尿中には炎症を起こしている原因の細菌が増加し、それをやっつけようと勇敢に戦う白血球が集まってくるため細菌と白血球の混入が見られます。白血球が細菌を食べてやっつけている状態も見られることがあります。この白血球の増加は腎臓の炎症などでも起こります。また腎炎の時には 腎臓の尿細管からタンパクがたくさん排泄されてしまいます。タンパクが尿細管という管の中で固まり、ところてんのように押し出されて流れ出た成分を円柱といい、円柱状の筒の形をしたものが腎疾患特有の成分として見られます。このように赤血球、白血球をはじめいろいろなものが見られるんです。
お話をお聞きしてますと、三浦さんと原さんのお仕事は、は
い、お二人の違いについてお話しいただけますか。病理部と中央検査部、
はい、中央検査部では、スクリーニング的に尿検査を、尿定性検査をしてから、尿沈査検査をして、赤血球、白血球とかいうそういう細胞が出ているのを確認したりとか、上皮細胞という細胞が出ているかどうか、その辺も検査をして、通常でも上皮細胞は出てくるんですけども、少し変化がある細胞が出ている時に詳しく細胞を検査してもらっているのが病理部という形になります。
それで三浦さんの方に回っていくんですね。
はい、そうですね。中央検査部の方で原さんが振り分けてくださるんですけれども、主に病院病理部で検査をするっていうのは、がん細胞があるかどうかっていうのを主に調べるためにあるんですね。尿検査について言いますと、膀胱がんっていうのがやはり一番言われるがんなんですが、そういったがん細胞があるかどうかっていうのを全部調べるのはちょっと大変なので、まず最初に中央検査部で原さんががん細胞がありそうだなっていうのを見つけてくれた時に、こちらに精密検査として依頼が来るので、そこでより詳しく調べるのが私たち病院病理部の仕事になります。
じゃあ尿検査のすべては一応中央検査部を通って、 その後これは危ないとかいう時にまた三浦さんの方に、病理部の方に行くんですね。
そうですね。
分かりました。は
い、次回も引き続きこの他に顕微鏡で見られる尿検査の世界についてお話しいたします。
今日は臨床検査部のお仕事ということで、病院病理部中央検査部のお話と尿のお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス042-443-8068 443-8068、E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは病院病理部三浦由紀さん、中央検査部原敦子さん、お二人でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。